どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアとオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスライレックの開発と講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回はですね、あの何リスナーにインタビュー、りさこさん後編というエピソードです。前回のエピソードの前編に続くインタビューエピソードになります。まあ、あの何でもね、以前紹介をさせていただいたソフトウェアエンジニアの斉藤さんが主催の日本語 OK 海外エンジニアとグローバルリモートもくもくという勉強会コミュニティでですね、りさこさんとは知り合いました。オンラインお茶会をねしましょうと意気投合して今回のインタビュー実現に至ったということなんです。はい。りさこさんのね、自己紹介ノート記事は、このエピソード紹介でリンクを貼ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい。パート1とね、パート2ありますけれども、どちらともとても面白い記事になっています。りさこさんのね、おかげで、オーディオブックに私はハマったんですけれども、最近読書の習慣が戻ってきてですね、そのおかげで。とても嬉しかったので、今度、読書感想のエピソードもぜひ収録をしていきましょうと話が出たものです。近いうちにこちらのね、エピソードの、収録はしていきますので、読書をする時間がないとか、読んだ人のレビューをね、こうサクッと聞いて情報を取り入れたいっていう方は、ぜひ楽しみにしていてください。話が、りさこさんとはね、とても弾むので、この後半エピソードも、なんと1時間近く、1時間ちょっと超えたかな？収録をしてしまいましたけれども、内容はとっても濃いものになってます。はい。で、この後半エピソードではですね、ウェブデザイン、あとその他様々なジャンルのデザインで、特に魅力を感じる分野についてだったり、好きなデザインツールについて、それからプログラミングを学習してみてデザインとの違いについてということと、スウェーデンに将来的に、りさこさんが戻りたいと考えている理由、それから最後に月に何冊くらいどんなジャンルの本を読みますかということについてインタビューをしていきます。はい、じゃありさこさん、後半のエピソード収録もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。楽しみです。
前半がね、まさかの1時間超えをしたのでそうそう、後半のエピソード、はい、区切って別の日でね、ちょっと収録をさせていただいてます。はい、じゃあ早速ね、私の方から聞きたい、インタビューをしたい質問が盛りだくさんなので、一つ目の質問に移っていきたいと思います。ウェブデザインだとか、その他ね、さまざまなジャンルのデザインに興味があるっていうことをね、事前に教えていただいてたんですけれども、特に魅力をこう感じる分野っていうのはありますか？
そうですね。今すごく興味があるデザインのジャンルで言うと、UX デザイン、ユーザーエクスペリエンスの UX デザインにすごく興味があって、で、UX デザインって、これ多分アリサさんに以前お話ししたかもしれないんですけど、1990年代に、その UX デザインっていう概念が生まれて、で、今すごい UI、UX デザイナー求むみたいな感じで、すごい需要が高まってるデザイン、領域なんですけど、私がなんか面白いなって思う理由としては、UX デザインって本当に広いし、なんていうんですかね、そこまで定義がされていないというか、正解もなければ不正解もないみたいな、なんかジャンルってすごい自由度が高いなって思っていて、 て、そもそもまあデザイン自体がすごい自由度が高くて正解のないジャンルではあるんですけど、なんか私が UX デザインがすごい興味あるのは、まあ、実際にユーザーが、この、例えば今このマグカップを持ってるんですけど、
そうですね、
このマグカップ、これ韓国アイドル の BTS の、
あ、そうなんですね。
なんですけど、そうです。で、でこのコップ、まあ、例えばデザインするってなった時に、まあ、実際にこの形だったり、見えるところをデザインするのが、まあ、UI デザインだとしたら、UX デザインだ、デザイナー、デザインの部分では、これをこう、見た時から、触って、こう、どう、こう、飲みやすいかだったりとか、どういう気分になるかだったりとか、そういう感情の部分をすごく考えたりとかするジャンルで、私はすごい人の感情とか気持ちとかにすごく興味があるので、そこがなんかデザインっていうところに落とし込まれているのがすごい面白いなっていうふうに思ってます。
確かに。ああ、それ話聞いてめっちゃ深いなっていうふうに思いました。私はどうしてもこう、なんていうんですか、フロントエンドから入って今フルスタックなんですけれども、こう、どちらかというと、うん、コードを書く方に楽しさを感じるタイプなんですね。だからまあデザインに関しては UI UX のコースをこうちゃんとね集中的に取ったわけでもなく、ただ単に本を読んでとか参考にしてるサイトだとかっていうのをこう見てですね、日々まあなんていうんですかね、空いた時間の中でこう吸収をするっていう、ちょっとデザイン UI UX に関してはもうちょっと力入れろよ多いとかっていう感じのタイプではあるんですけれども、最近すごく興味を持ってる分野ではあるんですね。そう、もともとなんていうんですかね、やっぱりこうデザインっていうものがこう人にね及ぼす影響だとか、私たちがこう無意識のうちにこう心地よく使うことができてるっていうことにね気づいた時に、あ、デザインが持ってる力ってこうアートだとかそういう部分だけじゃないんだなっていうふうに思ったんですよ。要するに気がつかないところでその重要性が発揮されてたので、まあ、そこにようやく今気がついたっていうところだから、まあ例えばね、今梨紗子さんが持ってたその可愛いマグカップを例にして話してくれた例えとかすごい分かりやすくって、まあ見る見た目だけじゃなくってユーザーというかその実際使ってくれてる人っていうのがじゃあ持ちやすいかとか、飲む時にこう飲みやすいかとか、飲んだ時にどんな気分になるかとか、飲む以外の用途でももしかしたら使うかもしれないですよね。小物を立てとかっていうのをするかもしれないから、そういうところっていうのをものすごく細かく考えてるものなんだっていうふうに気がついた時に、結構すごい感動ものだなっていうふうに思ったんですよ。本当今まで、あ、これ使いやすいいいなとかっていうふうに思ってただけのことなんですけれども、そこまで気がつけるとか、そこまで設計されてるっていうのが素晴らしいなっていうふうに最近思ってて、だからぜひね、こうデザインに関しては私はそこまで、まあ、きちんと勉強してませんから、その道に関してプロフェッショナルな梨紗子さんにぜひ聞きたいなと思って
。全然アマチュアより下のレベルなんですけど。
いやでもデザインって本当おっしゃってたようにやっぱりこう答えがないというか、まあこれが答え、白黒とかっていうものがないですから、そこに関してはこうもう永遠のテーマみたいな感じで追求をしていくことになると思うんですよ。そう、でもやっぱりこう90年代より前とかって、まあ、ウェブとかを見てもそもそもまあ CSS まだなかったような時代とかになりますから、そうそう、
本当そうですよね、
そうなんです。私ちょっと今作ってる教材の関係で最近調べる機会があったんですけれども、CSS がなかった頃ってもういかに HTML でそのド派手じゃないんですけれども結構派手なまあ、見せ方っていうのが流行ってたんですね。そう、割とこう原色に近い色で見せてたりだとか、あと今はフラットなこうアイコンだとかっていうのが流行ってますけれども、当時はすごいこう立体感 3D 感っていうのを出そうとするのにみんなやきになってる感じで、 そうだから、うん、あの時代によってこう変わるデザインだとかその見せ方あの構成の仕方っていうのを見るのはすごい面白いなと思いました。
うん、
うん、はい、じゃあそうですね、
あのありがとうございます。
いえいえ、前回のエピソードがねかなり大長編になったのであの次の質問に行きたいと思います。まだまだね、
はい、
話
今日はライト目で、
はい、はい、行きます。じゃあ3つ目ですね、後半のエピソードで、あの、まあ、デザインツールをね使うのがお好きだっていうこともね事前に教えていただいてたんですけれども、まあ、特にどのツールが好きですか、あと、まあ、その理由も教えてもらえたら嬉しいです。
そうですね、デザインツールで私がすごい使いやすいなって思っているものは Figma っていうデザインツールなんですけど、なんかありささんはご存知です
よね。はい、
ですよね。
最近なんて言うんですか、
はい、
iPad 買ったんですよ、ほんと先週ぐらいで、まあ、絵を描いたりだとか、
ツイッターで見ました。
ありがとうございます。そう。で、うん、まあ、目的はそのドイツ語学習にすごい使いやすそうって思ってたんですね。そう。で、あと、まあ、絵もまた描きたいなっていうのと、それから、UI UX の勉強もちょっとしたいなっていうふうに思ったんですね。もうちょっと真面目に。うん、で、まあ、Figma とかいろいろ、デザインツール私も見てたんですよ。で、結構評価高いのが、その Figma なんですね。だから、今回ね、ぜひお話を聞きたいなと、うん、うん、思ってました。
はい。ありがとうございます。
いえいえ。
そうですね、Figma。そうですね、でも Figma が好きな理由っていうのが、まあ、これ、調べたらね、結構すぐ出てきたりするんですけど、もう本当、ありささんおっしゃったみたいな感じで、すごい使いやすいんですよね。で、レビューが高いのも、まあ、確かに最初は、もちろんそのフレームの概念とか、フレームをまず、作成してから、その上に、なんていうんですかね、日本語で四角形とか三角形とかそういう形のものを埋め込んでいったりとか、まあ、グループ化するとか、なんかいろんな、こう細かい、やり方とかが結構あったりはするんですけど、なんかすごい視覚的に何ですかね、使いやすいかなって思いますね。で、結構私は iPhone じゃない、iMac、あ、MacBook ですね。MacBook のプロを使ってるんですけど、はい、
うんうん、
すごい、何ですかね、綺麗に、なんか、綺麗に作れるなっていう、すごい、なんか抽象的な言い方なんですけど、なんかトラックパッドでさささってこう、さささってこう矢印とか使いながら、なんか早く作れる、なと思いますね。すごい UI UX ちゃんとしてるツールだなって思います。
うん、あ、やっぱりこう UI UX ちゃんとしてたりだとか使いやすいっていうこう経験体験っていうのが、まあ、得られるツールっていうのは評価高くなりますよね。まあ使う側からしてもやっぱりその方が長く使いたいでしょうし、使いにくいとか挙動多いとかっていうアプリケーションだとか見づらいとかっていうアプリケーションよりかはそっちの方がどうしても評価は高くなると思います。まだね、私ちょっとそうですね、どれにするかとかっていうのは決めかねてて、うんですね、アドビ系のツールはまあ使ったことが若干あるんですけど、そうでもまだ Figma はないんで、そうこれからちょっと使うのに楽しみです。なんか無料のその体験期間とかあったりするんですか？
ああ、Figma を学ぶ上でるんですか？
うん、そうです、そうです。なんか例えば、Adobe とかもちょっとまあ、ずいぶん前に使ったんで、うん、あれですけれども、なんか最初に体験で1ヶ月とかできたりしなかったでしたっけ？
うん、うん。無料で使えますね。
あ、そうなんですね。うん、
で、
ありました。
そうなんです。だから特にトライアルみたいなのも必要なく使えるし、うんうん、結構、うん、私 XD も使ってみたことあるんですけど、
あ、まあ、
最初 Figma から Adobe XD ですね。
あ、そうなんですね。
あ、使えます。
うん、そうです。 XD 無料じゃないですか、 Adobe ツールの中でも。で、
あ、はいはいはい、
ですよね。うん、とあとクライアントにこう、まあ、簡単に完成見本、その本当に、まあ、こんな感じっていう具体的にこう近いものっていうのを見せられるじゃないですか。だからまあそれをこうざっと作るのにすごい早く作れるので、早くこうなるべくこう完成形に近い形で作れるので、あのコードに落とし込む前にそれ見て、あの意見すり合わせっていうのがしやすいんですよ。うん、
はいはいはい、
XD はよく使えますね。
XD 使えるんだったら Figma も使えると思います。あの、あ、似てるので、うんうん、なんか XD も私ちょっと使ってみたことあるんですけど、やっぱり Figma で慣れてしまってて、なんか使いやすさをこう慣れてしまってるんで、 XD に行くとなんか使いづらいわけではないんですけど、やっぱ慣れてないので時間がかかってちょっとわーってなっちゃって、もう結局フィグマに戻るみたいな感じになっちゃいましたね。
あ、それはありますね。うん、私もやっぱり XD 最初は使い方ちょっとあのこれどうしたらいいんだろうってハックしなきゃいけなかったんで、そこは時間少しかかったかなっていう感覚はあります。なんかイラストレーターも一時そのちょこっとだけ使ったことがあるんですよ、トライアル期間中に。うん、そうで、なんかどっちかっていうとイラストレーターになんか似てるのかなっていうふうに思いました。操作方法とか実際やってみて、なんかこう自分でこう、簡単じゃないんですけど複雑なこう曲線描いたりだとかっていう手法に関しては、あ、これイラストレーターと一緒じゃんっていうふうに思った記憶があります。
そうですね、なんか結構アドビツールはなんか似てますね、やっぱり。うん、でなんかできることが多いのは私の中では XD の方が多いのかなって思っているというか、調べた結果ちょっと思いました。うん、できること
そうなんですね、
多いですね。だから知ればなんかすごい便利って感じなんで、なんかそこを知るまでの学習時間と実際にその作業する上での学習、その時間、作業時間のどっちをこう短縮したいのかみたいな感じかなって思います。
なるほど、わかりました。あ、でもそれちょっと意外でした。 XD の方ができることは多いかもしれないけれども、使いやすさで言うと Figma が上を行くという感じなんですね。
そうですね、まあ、前提は、うん、その私が学習したのが Figma で、 XD はあの特に学校で学んでなかったんで、なのでそれベースで行ってしまうとちょっと難しいなって感じるんですけど、もう本当に別のものとしてあのこう XD を学べば多分すぐできるようになるのかなとは思いました。
なるほど、あ、すごい参考になりました。今めっちゃ Figma 検討してたんで。
あ、本当ですか。
そうそうそうそうなんです。あの仕事の合間にこう良さそうだなとかって思ってるこうデザイン系のツールを眺めてただけなので、うん、そこまで詳しくはまだリサーチできてないんですけど、うん、Figma はやっぱりいくつか見た中でも評価が、高い意見っていうのが多かったんで、実際使ったことのある人の意見が聞けたのは本当にいい収穫になりました。なんかごめんなさい、リサコさんのインタビューなのにめちゃくちゃデザインに関しての質問コーナーになっちゃってますね。
全然、いや、なんかね、そう、そうなんです、私もすごい迷っててどっちがいいのかみたいな。なんか結構企業さんにあのウェブサイトとか制作して、あの制作するときに見せるこうデザインカンプ見せるときにすごいよく使われてるっていうのが XD だったり Figma だったり、その企業さんによって、企業さんというかその制作会社さんとかによったり結構するみたいなんですけど。
なるほど。
なんか Figma は自動、オートセーブができるんですけど、 XD はできるんでしたっけね、なんかできなかったような気もします。
ちょっと最近長らく使ってないですね、 XD は。あの使うときはすごいガーって使うんですけど、そう、使わないときはちょっと期間空いちゃうんで忘れちゃいましたね。でもできたような気がします。なんか保存するようなボタンがあったような気はしないです。
あ、なんかね、あのオートセーブ、 ができるんですよ、フィグマは。もう勝手に保存してくれるんですよね。
うんうん。ですね。
あ、でも、XD も、XD もオートいけるっぽいですね。
うん。なんか、使ってた時にオートセーブされてたと思うんですよ。今ちょっと開いてみてるんですけど、うんうん、片振りに。あ、ログインしなきゃいけない。アドミン、ごめんなさい。またあの、ログインでちょっと見てみます。申し訳ない。
はい。
いいですね。はい、そうですね。ささっと見れるかなと思ったんですけど、見えなかったです。長らく使ってなかったから、ログインしろって出ちゃいました。あ、でも、オートセーブは確かに機能的にあればすごいありがたいですね。うん、確かに、わかりました。
ありがたいですね。うん、うん、本当に。
うん。なんかこう、はい、集中して書いてる、こう、内容とかが保存されてなくってっていうのが一番こう、うん、あーってならないですか？例えば、あの、ブログの記事とかもそうですけど、
なります。
ね、書いてて、あの、私ノートでも結構記事書くんですけど、ノートがオートセーブじゃなくって保存をするっていう下書き保存のボタンを押さないといけないんですよね、うん、あれが、
そうですよね、あれね、
ガーってその、はい、キーボードをあの打ってて、でそのキーボードのコンビネーションがちょっと悪いとすぐ 前に戻ったりとかあのしちゃうんですよ、うん、そう、あの、だから、それで保存されてなかったとき、結構、あーってなりますね。
うん、ねえ、あれ、どうしたらいいんですかね。私もあったんですよね、一回。
あったんですね。
ノートか何かで。うんうん、多分ノートだったと思います。あの、自己紹介書いたときに消えちゃって、もう一回書き直すっていう事件。
ショックです
ね。ありました。
え、パート1、パート2ですか？
パート1の方ですね。
あ、そうなんですね。
消えちゃって、
あー、ショック。
記憶をたどってもう一回書きました。
うわ、辛いですね、それ。
でも逆になんか、逆に良かったかもしれないですけどね。消えちゃったことによる、その、再度こう考えて書くっていうのができて、良かったかもしれないですけど。
一旦こう書いた記事を寝かせたような感じに、で書けたってことですよね。
あ、そうです、そうです。
なるほど。あ、でも結構パート1、ボリュームあったから、あれを書き直したっていうのはすごいなと思いました、今。
あ、あれ全部じゃないですよ。途中で、あの、あ、途中なんですね、書いてた時に、
うんうん、
そうです、そうです、そうです。全部ではないです、一応。
それは良かったです。全部だったらもう本当、ゾッとしますね。私だったら書く気なくしちゃいます。
多分書かないですね、全部だったらもう。
そうです、
もう二度とノートを使わなくなる。
そうですね。まあ、でもノートも結構日々ね、改良されてるみたいで、いろんなこう機能が出てきたりだとか、あと去年はなかったんですけど、今日朝ね、ちらっとそのメールチェックしてたら、ノートの方から今年のその私自身が書いた記事のまとめみたいなのが、サマリーみたいなのが来てたんですよ。で、あれ結構いいなと思って、そう、だから割とね、こう日々あの改良改善されてるみたいなんでね、ちょっとノートさん今後オートセーブの機能あの希望してる人多いと思うのでここで
発信をし
ておきます。そもそと
お願いします。
はい、そうですね、あのフィグマのあの話からだいぶそれちゃいましたけれども、ちょっとね、はい、質問に、うん、行きたいと思います。はい、で、まあ、デザインからね、あのちょっと打って変わってプログラミングの話になるんですけれども、あの、まあ、プログラミングもね、あのされるっていうことなんですが、まあ、学習をしてみてデザインとどう違いますかっていうのをちょっとお聞きしたかったです。どう違いますか？
はい、そうですね、あの、まあ、さっき多分アリサさんもおっしゃってたんですけど、なんかプログラミング、まあ、その言語とかにもよったりすると思うんですけど、基本的に間違ってたらエラー出たりとか動かなかったりして、で、まあ、合ってたらちゃんと動くみたいな、なんか結構コーディングってそういうところがあるのかなと思うんですけど、なんかデザインはその人の感情だったり、そのユーザーさんとか企業さんの気持ちだったりとかっていうのによって、その正解不正解も 決まってきたりとか、その正解不正解も決まってこなかったりとかみたいな、
あ、なんか感じ、決まってこないこともあるんですね。
なんかこう本当にジャストのものっていうのができるまで結構こう時間がかかるっていうんですかね、どっちかというと、うん、なんかそういう感じがしますね。なんか実際私の、同じ会社で働いてるプログラマーのすごいめちゃくちゃできる子も言ってたんですけど、なんかやっぱりデザイン、そのプログラミングをずっとしてて、いざデザインをこう勉強してやってみてるみたいなんですけど、なんか今ちょっとこう自分でプロジェクトをやっていて、で、もうむっちゃくちゃ難しいって言いますね。なんか、
そうなんですね、
ゴールがないように感じるみたいな、なんか。
ああ、確かに。あ、それはすごい大きな違いですね。私もやっぱり、その、今おっしゃってた、プログラミングめちゃくちゃできる、同僚の方と同じ意見になるのかなっていうふうにちょっと思いました。あんまりまだ深くちょっとデザインはやってないんですけど。確かに、プログラミングの場合、こう、何かあれば動かないですからね。で、あと動かなかったとしても、その何もこうヒントなく動かないじゃなくって、絶対エラーログ出るんで、エラーログってエラーっていう名前がついてるんで、こうなんていうんですか、学習中の方って結構わエラー出た、しかも文字赤い、怖い、嫌だってなっちゃうんですけど、うん、
いや怖い
そうそうそう、しかも英語なおさら嫌だみたいな感じになっちゃうんですけど、正直言ってすっごい大きなヒントなんですね。そうだから、エラーログが出てれば、私からすればすごいいい状況なんで、そう、あ、これだけヒントもらえたっていう感じになるから、そう、ヒントをもらえるっていうのはすごい大きいですね。で、書くコードがね、こう、正解が一つじゃないとかっていうのは、言語にもちょっとよりますけれども、特に私が主に書いてる JavaScript とか React だとか、そういう、言語ベースだとか言語、それからライブラリ、フレームワークとかっていうのは、そういうのが多いんですけど、そうですね、大体でもそれでも方向性ってありますからね。こういう方向性で、こういう技法を使うっていうところの主軸はずれませんから、そうだから、そこがちょっとないってなると、な、何をどうしたらいいかっていうわからない状態で、大草原にポンと放り出されたような感覚になっちゃうかもしれないですね。
そうですね。なんか一応デザインをするにあたっての、手法っていろいろあるじゃないですか。なんか最初は、何ですかね。一番最初、企業さんから受注したら、こういう、配色とか、こういうイメージとか、誰がターゲットでとか、潜在ユーザー誰でみたいな。そういう前情報があったら結構、それに沿って、デザインをしていったりとか、競合他社を見て、デザインしていったらいいんですけど、その同僚が言ってたのは、それがない状態で、こう、今からゼロからビジネスをスタートしている人が、デザインをするっていうのがすごく難しいっていう話をしていて。
ああ、それは確かに。
そもそもコンセプトって、とか、そう、共通認識とかが、こう、まだ確立されていない状態でのデザインってめちゃくちゃ難しいっていうことを言っていて、で、ちょっと私もそれをお手伝いするかもしれないんですけど、そのデザインパートの部分を。
あ、そうなんですね。
一緒にやるかもしれないんですけど、
はい。
本当に、すごい、なんていうんですか、全然私、そんなできるわけじゃないんですけど、ちょっとやってみたいって言ったら、手伝ってほしいって感じだったんで、やることになるんですけど、それがすごく難しいんだなってやっぱり思いますね。何でも、デザインに関わらずなんですけど、こう、本当にゼロの状態から何かを作るって、すごい難しいんだろうなっていう風なところで、そのゼロ要素が結構デザインには多いような、気がしますね。
そうなんですね。なんか私知人の方で 結構すごいいい絵を描くイラストレーターの方がいらっしゃるんですけれども、その方が、まあ、出されてた本を読んだんですね。漫画も描かれる方で、そうで、うん、そうなんです。で、まあ、その方が書かれてた内容としては、こう最初フリーランスでやっていく上で営業をかけられてたんですよ。そうで、まあそうですね、私よりは年上の方なんですけれども、で、まあ、当時その営業かけてた時にまだ駆け出しだったっていうこともあったらしいんですけども会社によって本当に反応が全く違うっていう風に言われてて、ある会社では君は絵をやらない方がいいよって言われたりだとかまでしちゃって、マウンティングですねこれは。で、他の企業ではあなたの絵は本当に素晴らしい、もうすぐにうちで採用したいですみたいな反応だったりだとか、同じ絵でも全く違うっていう風に言われてたんで、本当にこう指標がこう決まってないじゃないんですけれども違うんでしょうね、かなりその求める人からすれば。だから同じこう例えば絵だとかテーマで描いたとしても、こういいっていう風に評価してくれる人っていうのが本当に変わってくるっていうのは驚きというか、これはちょっとプログラミングとはかなり違うのかなっていうふうに思いました。大体そのプログラミングって、初学者の方とかが書いたコードであっても、こう例えば先輩エンジニアとかがね、一緒にこうしたらいいよとかっていうふうにアドバイスをしてリファクタリングすると、大体方向性って同じですから、最終的にこういうゴールがあってそれを達成するために実装する、じゃあリファクタリングするにはどこをどうこう例えば削ったらいいかとか、どこを改善したらいいかとか、どこを短くしたらいいかとかっていう共通の目標っていうのがあるので大体わかるんですけれども、そうだから会社によってこう各コードで求められる内容が変わるっていうのはそんなないんですね。でもデザインにはそこがあるっていうのは、そうすごい新しい発見でしたし、そうなんて言うんでしょうね、でも逆に言うとこうなんて言うんでしょう、難しいですけれども言葉にするのが本当でも、こう人によってこう求めるものが違うっていうことは、それだけこう可能性とかっていうのもたくさん広がってるのかなっていうふうに思いました。ですね、
そうですね、本当に確かにそのさっき最初に言ったその感情、人の感情とか気持ちがこう動くのがすごい顕著に現れるのがデザインっていうところとつながるんですけど、相手によってすごく変わるっていうのは確かに違いとしてあるなって、なんかアリサさんの話を聞いて感じました、
ですね、なんか相手によって変わるっていうのは、やっぱりあるのかなと思ってたんですけれども、実際話をこう聞くと、あ、そうなんだ、やっぱりあるんだっていう風にね、新しい知見として得られましたし、こう今ちょっと思ったのが、あと10年後とか20年後とかにどんな風にこう UI UX デザインのね、情勢とか今スタンダードになってることっていうのが変わるのかなっていうのがすごい楽しみになってきました。今までは本当着目そんなにしてなかったので、そういうことを考えたことなかったんですけど、いつもこう技術ですよね、テクニカル系のこと、テク系のことがあと10年後に20年後ってもう5年後ですらどんな新しい技術が出てるんだろうって、すごいそういうことはワクワクしてたんですけど、デザインに関してはそういうことは思ってなかったんですね。でも今話を聞いて、人によってもしくはこう顧客だけじゃないですけど、見る人、使う人、ユーザーっていうのがこう目的としてるものによってこう、主軸が変わるんですけれども、でもそれって技術と同じくらいこうあと5年後10年後20年後にこうかなり進化してるんじゃないかなって、同じぐらいすごいことなんだろうな、楽しみだなっていうふうに今思いました。
なんか今のすごい深い話だったなって思いました、
いやいや私だけじゃねここまで深く掘り下げられませんでしたから、やっぱりそのデザインをされてきたっていうりさこさんのその経験とかあと意見とかっていうのをね聞いたことによって得られた意見ですから、そこはね、本当私もりさこさんに今の質問をしてよかったなと思いました。
ありがとうございます。
いえいえ、はい、じゃあ次の質問に移っていきますね。まあ、はい、これもちょっとデザインまたプログラミングとは変わるんですけれども話題が、まあ、前半でもねお話をさせていただいたようにまあ、スウェーデンにね将来的に戻りたいっていうふうにね言われてましたけれどもその理由を教えてください。
そうですね、まあ、スウェーデンは結構私の中ですごく特別というか、まあ、本当にセカンドホームみたいな感じで今も思っているっていうところが、まあ、一番大きいので、なんでそこまで思ったかっていうと、まあ、1年間いたっていうのもあるんですけど、なんか結構自分がその、まあ、高校に入るまでぐらい高校までですね、大学になる前ぐらいまでは結構なんですかね、周りがどうだとか、周りが、どう思うってことばっかりを意識して、すごく自分に自信もなく、なんですかね、すごくこう自分の意見があんまり言えなかったりとかしてた子供だったので、海外には行ってたものの、自分の気持ちを誰かに相手に本当のことを言うみたいなことが、まあ、できなかったんですね。これは結構ノートにも書いてあったことだと思うんですけど。
そうですね。
で、まあ、スウェーデンに、で、スウェーデンに、行って、まあ、まず、まあ、二つすごい大きいなと思ったところがあって、まあ、一つが、まあ、女性差別が全くないんですね。全くないって言い方すると、うん、全くないって言い方すると、ちょっともしかしたら語弊があるかもしれないですけど、私は女性差別っていうのから、スウェーデンはもう無縁の存在の国だなっていうふうに思ったっていうのが、一つ目の大きい、なんていうんですかね、発見があって、なんかやっぱ日本にいると、こう、小さい時からですけど、やっぱ女性差別って何かしら女性は、男性もそうかもしれないですけど、すごい感じるものがあると思うんですね。
そうですね。
で、例えばこう。
本当に共感します。
そうですよね。なんか、例えば女性だったら、まあ、なんですかね。こう、可愛らしくいないといけないとか、男性を立てないといけないとか、なんかそういう、こう、多分その、境遇で育ってきたりとか、環境で、育ってきた人って多分いっぱい日本にはいると思うんですけど、まあ、私もその一人で結構こうなんかそれが当たり前と思って、まあ、今まで生きてきたんですけど、なんか大学生に入ってからすごいそこに疑問を持って、女性学っていう分野をちょっと勉強しだしたんですね、自分で。
はい。
まあ、フェミニズムなんですけど、一応女性学っていう言葉は、上野千鶴子さんっていう、社会学者の、東京大学の教授をしていた方、女の方、女性の方なんですけど、その方が一応生み出した言葉なんですけど、それをすごい勉強してて、女性差別って本当にもう無理みたいな、もう嫌気がさしてたんですね。で、その時にスウェーデンに行って、なんかむしろもう男性と女性っていうその何かこう違いをこう感じさせない。まあその男性と女性は違うんですけど、それをなんか文化の中で、そのスウェーデンの文化の中で、女性はこうだ、男性はこうだみたいな風に育てられていないことにすごい気がついたんですね。で、そこでそれがすごい心地よくて、私は。なんか別に男性も女性もどっちも劣ってないし、優れてないと私は思ってるので、なんかそこの、こう、違いをこう認めるってところの前から、こう、違い、もうそれは違うものは違うみたいな感じで、割り切っているのがすごい私は、すごい好きだったっていうのが一個大きい発見でありましたね。
なるほど。あ、それすごいですね。今めっちゃいい言葉を聞くことができて、その男性も女性もどちらもこう劣ってないし、どちらかがこう優れてるっていうこともないっていうのは本当深いなっていうふうに思いました。そうで、やっぱりこう幼少期からね、 知らずにこう、まあね、まだ海外とか私はその幼少期とか行ったことがなかったんですけれども、特に、まあ、そういう環境でこう狭い社会でですよね、要するにまあ、女性はこうあるべき、男性はこうあるべきっていう風に育てられてしまうっていうのは、結構その先のその人の考え方だとかっていうのも左右してしまうから、こうどんどん後世にこう文化として伝わっていってしまうっていうのがちょっと怖いところがありますよね。だから逆に、まあ、そこでこうバイアスを男性だからこうとか女性だからこうっていう風に張らない意見をこう広く持って、こう次の後世に残していけてるっていう文化は素晴らしいなという風に思いますし、私ちょっとスウェーデンは行ったことないんですけれども、そういうね、うん、男性だからこう女性だからこうしなさいっていう風に言われないことっていうのが本当にナチュラルっていうのが素晴らしいなと思いました。日本でね、やっぱり育ってるんで、そのどうしても自分の母国が基準になって他の国はこうとかっていう風に意見言ってしまいがちですけれども、うん、ドイツに来て、まあ、日本よりかはその男尊女卑とかっていうのがないかなっていう風には思うんですね。でも逆に私がその思うのは、そうですね、まだ若干その世代によってはちょっとあるかなっていう風には思います。例えばその私たちの両親世代、親世代の人からすれば、まあ、一部の人ではこう女性は誰もがケーキは焼けるべきとかっていう風に思ってる人結構多いように思うんですよ。私の周りだけかもしれないんですけれども、だからこう私は焼けるんですけど、もともとその小さい頃から料理はおばあちゃんとかの手伝いしたりとかよくしてたのでわかるんですけれども、うちのパートナーのお姉ちゃんがいるんですよ。そうで、彼女はそこまで料理しないんです。でよくそのお姉ちゃんに対して、そのパートナーのお父さんがいつかもうケーキ焼いてくれみたいな感じで、いかにも半分ジョークで半分本気みたいな感じで、そのケーキの型を普通にプレゼントしたりするんですね。そう、誕生日とかじゃないかな、なんかのこう例えばイースターとかの節で、そう、半分ジョークで半分本気でいつかもうケーキを焼いてくれみたいな感じで渡したりするんですけれども、それもちょっとなっていうふうに思ったりするんですね。だからまだこう、そうですね、やっぱり日本に比べて男尊女卑は少ないかなと思うんですけれども、やっぱりドイツでもまだそのバイアスっていうのは性別によってあるかなとは思います。とか女性がこう卑下されてるとかっていうわけじゃないんですけれども、その男性自身も自分で自分の首を絞めちゃってるかなっていうのは思いました。特にその、まあ、男はこう強くあるべきとかっていうふうに思ってる男性が多いのかなっていうふうにちょっと思ってて、そうだからお酒苦手なのにすごいビールガブガブ飲んでみせたりだとかっていうのもありますし、そう、
ありますね。
そう、だからそういうところとかも、例えばレディーファーストで育てられてるので、荷物とかも多少ね、その、まあ、無理してでもちょっと持つみたいな感じのところがあったりするので、私はそういうところは分担しようよって感じなので、そう、
私もですね、なんかすごい、そう、わかりますね。
だってね、男だからそういう風に無理しなくちゃいけないとかっていうのはすごい不平等だと思うんですよ。あと女性だから、女性イコール弱いじゃないですよね。普通に女性だってオリンピック出ますし、スポーツしますし、だからなんなら女性の方が力強い時とかあるじゃないですか。そう、だからね、そういうバイアスで見なくても、もうちょっとよく考えればね、効率よくできることだってあるのにっていうふうに思いますから、まだまだね、こうヨーロッパといってもやっぱりこうスウェーデンみたいに本当にバイアスがゼロに近い、限りなくゼロに近いところもあれば、ドイツみたいにまだちょっとあるかな、男性はこう女性はこうっていうふうに性別で役割が決まってるっていうところはあるかなっていうのは思いました。でも限りなくゼロに近いっていうのがすごい面白いというか、すごいですね、ある意味、スウェーデンすごい興味が出てきました。
もしかしたらその私が見た中での話なんで、そのスウェーデンでそういう女性差別を受けた方とかも受け られた方とかももしかしたらいるかもしれないですけど、私はもう本当に1年間1回もそれを感じなくて、日本だったらただ感じるところが本当にゼロになったのがすごく私はストレスフリーだったなって思っていて、なんか結構今日本にいてすごい、ここがちょっと嫌だなって正直思ってるのが、やっぱりその女性のくせにとか、女性なのに女性にしてはとか、なんかそういう言葉が今も普通に飛び交っていたりとか、
そうなんですね。
あとなんかゲストを呼んでいますとかいうときに、女性のゲストを呼んでいますっていうのとって男性には言うのかなとか考えちゃったりとか、自分で結構こう
確かに
それを深く考えちゃうんですよね、私はすごく。
確かに、しかも女性のゲストですとかっていう風に言ったとしても、まあ身体上は女性かもしれないですけれども、心は違うかもしれないですよね、人によっては。なんかそういうマイノリティの方とかっていうのも、なんて言うんでしょう、私はこう結構自分の意見があって、そういう人たちっていうのもすごい尊重されるべきだと思うんですよね。そうだから、見た目だけでこう判断できるものじゃないっていう風に認識が、そう広まるべきだと思ってますし、人種だけじゃなくってね、性別の話ですけれども、だからそういう風にこう女性っていうのを強調するようなこう紹介の仕方だとか、そういうフィルターで見ないようにね、こう意識することが広まってくれればね、いいと思います。いやでも、やっぱりまだあるんですね、日本のそういう風潮っていうのが。
ありますね。でしかもそれを本人たちは全く誰かを傷つけようとか、傷つけたくてもちろんやってないっていうところなんですよね。だからこっちも別にそれをに対しての指摘をしないんですよね。だからそのそれがもう普通当たり前っていう風になっていて、それがこう表として出ているっていうのが、なんか当たり前になってるのかなって思うんですけど、なんかやっぱりちょっとこう、私とかは結構そういうのにすごい敏感だったり、女性学勉強して、でも女性学の考え方も何ですかね、それに対してすごく共感するってことも生じなく、そのさっき言ってたみたいに男性も女性も別に劣ってないし優れてもないっていうところが私の中では結構出た答えで、そのマイノリティの方とか、なんかその、マイノリティとは言われてますけど、もう全員私はマイノリティだと思うんですよね、もう本当に。
あ、それすごい
人間が違えば。
確かに。
人間が違えばもう変わるから、なんか、そういうところで判断をしない、もう、そういうこうなんかそういう世界ができたらいいのになっていうのはすごく思いますね。なんかもうみんなが誰でもがこう気軽に過ごせる、そういうしんどい思いとかをせずに過ごせる風になったらいいなっていうのは、私の中では結構なんか自分のなんか夢リストの中の一つであって、差別をなくしたいなっていうのがすごく思います。
あ、言われてましたよね、確かに差別をなくしたいって。そうですね、やっぱり相手にこう悪気がないっていうのが分かると、言いづらいっていうのはすごく共感する部分が多いですね。その性別に関するバイアスじゃないんですけれども、私よくその日本に一時帰国した時とかに、なんでか分からないんですけれども、割とその全く知らない人からでも、ご結婚されてるんですかとか、一人で帰ったらまずそれが一番聞かれるのと、パートナーと一緒に帰ると旦那さんですかっていう風に言われたり、もしくはもうその程で話が進んだりとかするんで、もうどうしたらいいのかなっていう、結構困り果ててるんですよ。で、明らかに向こうに本当に悪気ってないんですね。だからそれに関して、私は本当その質問されるのをへきへきしてるんですけれども、別に結婚してようがして 前が、その人たちには関係のないことですし、うん、この考え方って本当にドイツと日本で全然違いますから、うん、そう、それに関してはもう、うん、理解しろとは言いませんけれども、というか言えないんですけれども、そこは、うん、でも、もう聞かれることに関しては嫌なんですよね、うん、でもそのことに関してはやっぱり、うん、その、まあ、文化の人たちからすると普通のことなんで、ご結婚されてるんですかとかっていうのを聞くのは、うん、それもわかるので結局言えないっていう、そこはすごくわかります、うんうん、ですね。
そうですね。え、ちょっともうちょっと話してもいいですか？
はい、あ、いいですよ、全然もう全然話してください。すごいいい感じになってきたので、
もう一つ、あ、いい感じになってきましたね、このもう、うん、もうちょっとで終わるところで、
うんうん、そうですね、まあ最初から良かったですけど、うん、この感じで続けてください。
はい、そうですね、そのさっき言ってたのが一つ目の理由、差別がなかったところ、まあ、もちろん人種差別は受けましたね。人種差別はもちろんスウェーデンでも他のヨーロッパの国でも受けましたけど、そういうその人種差別って、人種差別じゃない、女性差別っていうのは受けなかったなっていうのが一つ大きな理由がありましたね。
なるほど。
はい。で、その二つ目のところで言うと、まあ、これは、結構、こう、私の、価値観を変えてくれたっていうところで、その、まあ、もちろん女性差別がないっていうところもそうなんですけど、なんかもう自分は自分でいいんだっていうその価値観、を、すごい自分の中でこう理解、腑に落ちて理解できた場所がスウェーデンだったっていうところで、なんかこう何を言ってもこう否定をされたりとか、うん、バカにされたりとか、そういう経験をまあねされたことあるかもしれないですけど、アリサさんも、
うん、
も
しかしたらありますね。はい。
で、そういう、まあ、それの環境って、すごい、きついんですけど、まあ、きついじゃないですか、辛いし。
うん、
で、まあ、日本では結構そういうところが、私の経験ではあったんですよね。その、当時いた環境とかももちろん関係すると思うんですけど。なんか、それが、本当に、もちろん、意見としてあなたと私は違います、みたいな。でも、まあ、あなたはあなたでいいんじゃないっていう、こう、部分が、すごいスウェーデンにはあるなって思って、なんかそれが私はすごい好きっていうか、心地がすごい良くて、良かったなって思いましたね。うん。
なるほど。やっぱりこう、なんて言うんでしょう、自分が自分らしくいられる場所とか、あなたはあなただからっていう風にね、もうそれが普通っていう風に認められてる、まあそういう認識でいる社会っていうのは本当に居心地がいいなっていうのは私もすごく共感する部分があって、まあ、人によってねこれ、まあ、意見とかすごい変わってくるとは思うんですけれども、やっぱりこう自分自身が自分そのものでいられるっていうのはすごくストレスフリーだと思いますし、まあやっぱりこう私もそれなりにこう女性のくせに大口叩くなとか言われたりとか、女性なんだから黙ってはいって言っとけいいんだみたいな言われたりだとかっていうのはありますけれども、それ言われていい気分でいる人っていないと思うんですよね。でよく思ってたのが、私自身をこう見て意見を聞いてほしいなっていうふうに思うことはやっぱり多かったように思います、うん、でそれが聞き入れられる環境っていうのはすごくこう本人にとっても意見が言いやすいですし、社会にとってもいろんな人の意見っていうのを取り入れるっていうことはそれだけよくすることができるっていう、まあ、社会全体をよくすることができることにもつながるので、どっちにとってもこう、ウィンウィンだと思うんですよ。うん。そう、だからもっとね、そういう風にこうなっていけばいいのになっていう風に私も、思います。願うばっかりだとね、ダメなんですけれどもね。うん。そうそう。うん、確かに。
そうですね。なんかこう、本当に、まあ自由 なんですよね。結構こう、まあ、これヨーロッパ全般的にとかなのかもしれないんですけど、まあ、まあ、日本でも最近増えてますけど、例えばこう、ね、大学に入って、入る前に自分で仕事をして、それでそこから遅く、まあ、30代、40代とかで大学に入る人もいたし、それをこう、え？みたいな感じは全くないんですよね。そうなんだ、みたいな。で、なんか結構こう、私の、コンタクトファミリーで、今もすごい仲良くしてくれて、いる、ファミリーがいて、毎年、こう、クリスマスはカードを送り合ったりとかするぐらい、関係続いてるんですけど、その、なんかその、まあ、夫婦なんですかね。もう、結構こう、お金はすごい折半。もう完全に折半していてとか、なんかこう結婚観について聞いても、やっぱりパートナーがいいわよねみたいな話をしてたりとかなんかこう、こう結婚観ですかね、結構結婚観がすごいなんかいいなって思いました。なんか日本は結構こう結婚イコール正義みたいな、なんか未だにやっぱあったりとかして、それについて皆さん、みんなちゃんと考えた上で、その、結婚をしてるのかっていうところに私はすごく疑問があって。
同じです。めっちゃ思います。まあ、確かにね、すごい考えた上でされてる方っていうのももちろん多くいるとは思うんですけれども、私もやっぱりこう、なんて言うんでしょうね、特に結婚はどうなのとか、してるのとか、考えてるのっていうふうに言われる立場だからなおさらそう思うのかなっていうふうには、まあ、思う節はあるんですけれども、うん、そのことに関してしっかり考えてるのっていうふうに疑問をね投げかけたくなるような瞬間っていうのは多々ありますね、うん、それは本当に思います。
ありますよね、うん、なんか結婚することを真剣に考えてますかとか、結婚するんですかとか、なんか聞かれた時に、なんかそれが正解の前提というか、人生のにおいての、こう、絶対歩まないといけない、なんかクリティカルパスみたいな感じで、なんかこう、言われると、んってなるんですよね。なんか誰が決めたの？
わかります、わかります。めっちゃそれですもん。誰が決めたのみたいな。なりますよね。
あなたには全く関係ないし、みたいな。なんか余計なお世話ってすごい思っちゃう。
あります、あります。
ですよ。
ねえ。わかります。もうこれは言われる側だから、なおさらよくわかりますね。まあ、言う人に対してこうね、こう一方的に否定の意見だけを持ってるっていうわけでもないんですけれども、確かにね、私もおそらく日本でこう住んでて暮らしててっていう環境で自分に子供がいて、でまあ周りのその自分のね、こう知り合いとかっていうのがみんなもう、子供たちが結婚して家庭持っててってなってる中で自分の子供だけそうじゃないってなると、確かにまあちょっとね焦ったりはするのかなっていうふうには思います、とか、おそらく、まあ、自分自身に子供がいたらっていうふうに思った前提で話すんですけど、多分結婚してることがステータスっていうふうに思われてる風潮の文化の国に住んでたとしたら、自分の子供はそのステータスを持ってないイコール不幸せなんじゃないかっていうふうにし心配になると思うんですよ。だからそれで言ってくるのかなっていうふうに思ったりとかも、まあ、いろいろ言われた結果思いましたけれどもね。だからその、まあ、言いたくなる人の気持ちもわからないでもないです。でもやっぱり私は言われる側なので今は、言われて、いい気持ちはしないですね、やっぱり、特に文化が違いますから、私が今住んでる場所と母国の文化っていうのが、そうだから本当これはもう何年も付きまとってくるのかなと思うとちょっと気持ち悪いですね。
いやもうなんかそのもうそうなんですよね。なんかこう結構その私はこれは別に慎重になっていいことだと思うんですよね、結婚っていうのは。なんかまあ、私の親は両方というか離婚してますし、離婚することってすごい大変っていうのをこう幼少期から身を知って、身を知って分かっている、あれ 合ってます日本語。
あ、どうだろう、私もう日本語は自信がないです。リスナーの方のあのなんて言うんでしょう、予想に任せ
ます。身にしみてわかるか、身にしみてわかるんです
か。やばい、国語力の低さがバレますね。
いやいや、いや、アリサさんはいいんですよ、もうドイツで。いやいや、私ですよ、問題は。何年日本にあの継続して住んでるねんみたいな感じなんで。
大丈夫です、大丈夫です。
いや、そうなんです。だから、そうですね、なんか、違いを受け入れるっていう、なんかこう、考えを、まあ、みんなが持てばすごくいいんじゃないかなっていうのは思うんですけど、でもその違いを認めるっていうところで言うと、私はそのゲイとか、ゲイの友達もすごいたくさんいますし、いわゆるマイノリティって言われてる、お友達とか知り合いとかが多いから、まあ、もしかしたらそういうのを受け入れられるのかなとか、思ったりするので、なんか、実際そういう、こう、お友達がいなかったりしたら、なんかこう、まあ言い方ちょっとあれですけど、ちょっとこう、異質じゃないですけど、もう全く私とは違うものみたいな感じで、違う人たちみたいな感じで、こう、完全にこう、なんていうんですか、線引きをするというか、分けてこう考えちゃってる前提がもしかしたらあるのかなとかも思ったりするんですけど、なんかみんながこうしてるからこうしようみたいな考え方が、私は違うって感じですね。私は、ちゃんと自分で考えて、調べて、まあ、人に聞いたりとかして、その上でちゃんと自分の中で答えを出したいって思うので、なんかそれってすごい、大切なのかなとも思いますね。
確かに私もそのことに関してはとても大切なことだと思いますし、まあ他国の文化をね、こう押し付けるとかそういうあれではないんですけれども、こういろんなこう意見を聞いた上で何がいいかっていうのをね、こう総合的に自分でからっていうのは、どこの国にいてもどこの文化でこう暮らしていても大事になってくるかなとは思います。やっぱりこう離婚とかねすることになったらっていうのを考えないといけないところとかっていうのもありますし、ドイツって本当そうなんですね。離婚する手続きがめちゃくちゃ大変で、絶対弁護士通さないとできないんですよ。かつ1年以上別居してないと、別居してるっていう証拠がないとダメです、通らないんですよ、だから書類書いて終わりじゃないんですね。そう、できないんです。で、私の場合それをまだドイツ語拙い状態でできる自信があるかっていうとないので、イコール無責任なことはできませんという結果になるんですね。でもそれを言ったとしても論理上的にはすごくロジックにかなってると思うんですね。だけどこう日本で、まあ、特にねその、まあ、結婚に関してその価値観だとかプロセスっていうのも違ったりとかっていうのも背景にある方からすれば、いやでもそれでもっていうふうに言いたくなるのはまあ分からないことはないです、だからまあよりねこう広い意見っていうのを取り入れて、こうあんまり他の人をジャッジしないっていう視点がね大事ですよっていうことですよね。
その通りです、
ですね。いや私もこのテーマに関して本当もう永遠に語れるので、本当にもう
もう今度また語りましょうね、これ
語りましょう。もう最後まだ残ってるのを忘れていました。
はい、
じゃあ聞いていきますね。はい、お題がねまた変わりますけれども、梨紗子さんね、読書がすごくお好きで趣味っていう風にね書かれてまして、まあそうですね、ノートの自己紹介記事にもねそのこと書いてあって、月にちょっと気になったんですけど、月に何冊くらいどんなジャンルの本を読まれてますか？
月にだいたいちゃんと読めてる時で5冊ぐらいですね。なんで週に1回は基本的に絶対読んでますね。
ああ、すごい。週、そうですよね。月、ちゃんと読めて5冊ってことは、週に1冊、1週間に1冊は読んでるってことですもんね。
基本的には、そうですね。ちょっとここ1週間は、ちょっとオーディオブックで、 オーディオブックも含んだら6冊ぐらいは読めてますね。
ああ、そうなんですね。そう、オーディオブックはね、うん、ちょっとこのあの何のリスナーの方は私まだ紹介してなかったんであれですけれども、
はいはいはいはい、
りさこさんがそのオーディオブックいいですよっていう風に勧めてくださって、私もめっちゃドハマりしてるんですね。で、オーディオブックあると結構読めますよね、はいはい、読むというか聞く感じなんで、なんか 1冊分ノルマより多く読めるような感じはします、私も。ですね。
そうなんですよ。なんか倍速とかで聞くともう本当にすぐ読めちゃうんで。
わかります、わかります。もう2倍速だったら半分の時間で読める感じですよね。
だからすごいいいですし、でもたまになんかこうナレーションの人の声があんまり好きじゃないし、
ありますあります、
いう時がありますよね。
あります。これオーディオブック試し
ちょっと、ああってなって。
ありますね。イメージと声違うとか。
なんかこの人の声なかなかちょっと合わへんなってちょっと思っちゃって。そうなんですよね。
ありますね、それは。
それはあります。で、最近なんかこう、今読んでる本、今読んでる本はね、ジャンルこれ何なんですかね。ジャンル、なんか国境のない生き方っていう本を今、今日、聞いてたんですけど。
あ、そうなんですね。どうなんだろう。
山崎まりさんっていうテルメロマエを書いた。
ああ、そうなんですね。お名前聞いたことあるっていうふうに思ったら、そうなんですね。わかりました。
そうです、そうです。漫画家ですね。テルメロマエってもともと、漫画で、その漫画を書いた山崎まりさんって人がイタリアに住んでる漫画家さん。
ですよね。
なんですけど、その人のね、本がすごい面白いです、今聞いてて。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあちょっと後で調べてみます。オーディオブックにあるんですか？
あ、ぜひ。あります。聞き放題で無料で聞けます、これは。
あ、じゃあもうそれ絶対要チェックですね。そう、オーディオブックが、サービス名そのままなんですけども、audiobook.jp そのままなんですけれども、そう、そこがすごい、いいなと思ってて、紹介してもらったのもね、そのサービスなんですけど、聞き放題のその本っていうのがね、毎月かな、決まってて、それが月ごとに変わったりとかするんですけれども、そのアカウント作ってるだけで、その聞き放題の本に関して実質無料で聞けちゃうんですよね。そうそうそう。有料の本もありますけど、それはまあ、待ちきれないとかだったら買うしかないですけれども、でもアカウントあるだけで実質、聞き放題の、ね、指定の本は聞けるって結構大きいんですよね。と思います。なので、ちょっとチェックしますね、私の方でも。
ぜひぜひ。
そう、やります。どういうジャンルなのか、自己啓発？
ジャンル、自己啓発ですかね。なんか、ざっくり話すと、ネタバレしないように、ざっくり話すと、
そうですね。
なんか、この山崎まりさんが漫画家になるまでの、その、葛藤とか、葛藤というか、幼少期からの経験とか、それをこう、なんていうんですか、なんていうんですかね。その人の人生を全部振り返っていってるみたいな本なんで。
なるほど。なんて言ったら
いいの？自伝？
ごめんなさい。あ、そっか。日本語が出てこなかったんですけど、そんな感じですよね。
自伝？ジャンル自伝ですかね。
自伝
多分間違ってる。多分間違ってる。自己啓発です。あと、最近は結構、コーチング系の本を読んでますね。
ああ、なるほど。リーダーシップとか、そういう感じですか？
最近リーダーシップも読みます。リーダーシップも読むんですけど、あとそのコーチングで、その人とこう話す上での、コミュニケーションにおいて、なんですかね、聞き入れるみたいな。共感とはみたいなとか、そういう、相手とのこうコミュニケーションにおいて、すごい大切なものみたいな、なんかそういう本を読んで いますね、うん、
なるほど。あ、私もそういうジャンルすごい興味があって読みたい本のリストとかに入れてたりしますね。
あ、うん、本当です。そうそう、私あの最近読んだ本でザ・コーチっていうのがあって、
はい、
うんうん、読んだことありますか？
いや、まだないです。ザコーチのザってあれですよね。英語で言う THE ですよね。
あ、そうです。THE です。
うんうん。あ、わかりました。日本人の方が著者ですか？
あ、そうです、そうです。
あ、そうなんですね。ちょっと後でまたチェックします。
はい。ザコーチがすごい、うん、私結構対話型の本結構好きなんですよ。A さんと B さんが話している本みたいな。
は
い、
確かに。
結構、すらすら読めるタイプ。はい。なんかそれが逆に読みにくいって人もいるみたいなんですけど、私はどっちかというとそういう対話型の、ね、うんうん、
はい、
いらっしゃいます、いらっしゃいます。
へ
ー、うん、そう。対話型で、コーチングというよりもなんか、自分の目標と目的とゴールの違いとかがこう書いてあったりとか、なんて言うんですかね。自分の夢を叶えるためにどうしていくかみたいな、そういう結構前向きな本です。
なるほど。あ、それめっちゃ今の私に必要ですね。
あ、本当ですか？
うん、必要です。夢叶えたいし、ゴールも実現したいし。
なんかもうアリサさん、私の中ではもう行動しまくっているモンスター
って。え、本当ですか？
あ、それはめっちゃ
最高の褒め言葉です。
行動力しかないモンスターなんで、もうちょっと本当にいつも私はアリサさんすごいなって思って、本当にこんな私尊敬してる人とお話できるなんてっていう風に思ってますよ。本当に、
いや、本当恐れ多いです。私の方はもう美佐子さんからいろいろね、これいいですよ、おすすめですっていう風に教えていただいて、もう取り入れて良かったことしかないので、本当そうそう、だから逆にありがたいですね、うん、こうやってインタビューするようになってから、いろんな人ともこう深くね話すことができてますし、そうだから本当私の方こそ恵まれてますね、こういう機会には。うん、読書する習慣っていうのも戻ってきましたし、もうこれは本当感謝してます、めちゃくちゃ。
そうだった。
そうなんです。どうしてもね、こう優先順位下げちゃうんですよ。本読もうって思ってても、仕事あるからとかっていう風に思っちゃって、でもダメなんですね。やっぱりそれやってるとゼロだから一歩進まないんですよ。そう、自分がこう人に教える立場で、うん、その教える人に対してゼロじゃなくて一歩進んでればいいんですとかっていう風に言ってるくせに、自分は読書に関してはゼロ歩じゃないかっていう風に思ってたので、うん、そこがね、うん、一歩以上踏み出す機会っていうのを与えてもらえたのはありがたいと思ってます。
うん、いや、嬉しいです、
よかった。、はい、そう、いや、もう本当読書はね、本当は好きだったんです。小さい頃とかね、そう、絵本とかも好きだったし、うんうん、だからそういうね、昔好きだったことっていうのをまたねする時間を見つけ方っていうのをね教えてくださったのは本当にありがたいことだと思ってます。
ありがとうございます、こちらこそ。
本当ですね。あ、じゃあ紹介していただいた本もちょっとねこのポッドキャストのリンクに貼っておきますので、気になった方、
うんうんうん、はい、
ぜひチェックしてもらえればと、うん、思います。
ぜひぜひ。
そう、見てみます。そう、オーディオブックもね、うん、おすすめですから、それもねちょっと宣伝しようかなと思ってます。
お、うん、いいですね。
うん、ですね、はい、はい、
あと宣伝費もらいましょうか、うん、アリサさん。
もらえるかな、宣伝費を。いやいや。ですね、あと他にこうおすすめとか、今最近読んでてこれいいですよっていう本あったりしますか？あ、もちろんオーディオブックも含みます。
そうですね、オーディオブック含む、ブレンディ・ミカコっていう人が書いた本があったんですよね。
はい、
あれ読みました？
いや、まだ読んでないんです。でもお母さんが読んでて本は持ってるの見ましたね。いつか読みたいと思ってました。うん、
そのね本が私はすごい好きでしたね、うん、なんか、うん、
名前タイトル、僕はイエローでブルーでとかって、ごめんなさい、ちょっと適当なこと言っちゃった。
僕はイエローでホワイトでちょっとブルーってやつ。
あ、
でもこれは去年ですかね、うん、多分出版された。
うんうん、ですよね。あの、そんなに古くはなかったと思います。最近っていう認識だったので、うんうん、すごいいいっていう風に言ってました。
うん、そうです、私も母から教えてもらって、
うんうん、
自分で買ってすごい良かったから今妹に貸してるんですけど、うんうん、この本はなんかすごくこう考えさせられました。その、まあ、人種とか、うんうん、特に人種について結構書かれていたりするんですけど、
うんうん、なるほど、
すごく面白かったですねこれは。
あ、それ、うん、購入しようかちょっと迷ってたんです、数日。そう
で、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、あのオーディオブックにも多分読み放題でなかったのと、すごいケチみたいな人に思われちゃうんですけど、あのあと、あの Kindle Unlimited も入ってるんですね、私。そう、Kindle の読み放題。
あ、私も入ってます、Kindle Unlimited。
あ、そう、あれいいですよね。あの、Kindle Unlimited、たくさん技術系の書籍とかっていうのも、あの、Unlimited に無料で読めたりするので、あの、月額払ってれば。だから、まあ、入ってるんですけど、そこでアンリミテッドに入ってなかったんですね。だからちょっと迷ってて、どうしようって思って。でも今の話聞いて、あ、これもう買いだなっていうふうに思いました。
あ、よかった、買ってください。
ですね。
あの、家がね、近かったら全然貸すんですけどね。
あ、めっちゃそれ思いました。近所住んでたらなって。もう国が違う。
いや本当にね、でもいつか会いたいです。お会いしたいな、
ね、いつかお会いしましょう。本当ね、コロナが収束して帰るときに、ね、私関西経由で帰ったりもします、うん、時々。
あ、じゃあぜひぜひ大阪来たときとか、うん、まあ私もあのヨーロッパちょっと本当あのコロナ落ち着いたらすぐ行こうと思ってるんで、その時に。
あ、そうなんですね。あ、うん、ぜひぜひドイツ南部においでますです。
あ、やったやった、
うん、そうそうそう案内します。
やった。
いや、そうですね、こんな感じで、あ、他まだ紹介したい本とかあれば、うん、ぜひ言ってもらったらっていうふうに思うんですけれども、ありますか。
でも他はないですかね。
うん、うんうん、なるほど、わ、うん、かりました。まあそうですね、実はあの梨紗子さんともねお話をしてて、こういつか読書のその感想のエピソードとかね、
うんうんうん、あ
の定期的に収録したいですねっていう風に言ってたので、ちょっとねもしかしたらそれも実現するかもしれないので、リスナーの方、うん、あの読書にね興味のある方はぜひぜひあの楽しみにしていただければと思います。あんまりこうカチカチのその技術系の本とかっていうのにこう偏らず、なるべくこう広い範囲でね読んでいきたいというふうに思ってるので、うん、そんな感じでそう計画してできればなというふうに思ってます、
うん、
はい。じゃあ質問の方はねこれであの最後になるので、そうあのまたインタビューではなくてね、今度あのゲストトークとしてあの梨紗子さんぜひあのお招きしたいと思ってるので、あのよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ梨紗子さん今日はありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
はい、じゃあ、 次回のエピソードでね、はい、皆さんまたお会いしましょう。